みゆきのなんがでっきょんな
ケリンジャガ
ー。この放送は高松ケリンの協力でお送りします。みゆきのなんがでっきょんな、
V はいかがでしょう。
今日も、現役選手の船引義行選手と一緒にお送りしてまいります。よろしくお願いします。
はい、また現役です。
競輪選手歴って言うとどのくらいになりますか。
かれこれ14年ぐらいですね。
14年、はい、変わってきた部分ってありますか、その14年の歴史の中で。
僕がデビューした時は、3つに分かれてたんですね、クラスが、はい、クラス分けが S 級 A 級 B 級、
はい、
でそれがまあ A 級と S 級に変わったりとか、で一応その今競輪場のね、そのバンクに真ん中一本にイエローの線が見えると思うんですけどね。
はい、ありますね。
ありますでしょ。
バンク内側がブルーで、その上が赤い色で、でさらに外側が緑色になってるんですけど、あの線が入ってて、
そうそうそう、
白い線が入ってる上に緑のバンクの
真ん中ぐらいですね。
そう、黄色い線がある
一本ありますよね、はい、あれ14年前はなかったんで。
え、あれ何の線ですか。
あれはね、イエローラインっていうラインを引いてですね、はい、あそこから上は基本的に上がらないでくださいねっていう、牽制行為の防止ですね。
そうなんですか。
レースをスムーズに流したいんで、そのみんなが上上に上がっていくと、
う
ん、ペースダウンしてしまうんで、でそれを防止するために、はい、基本的にあんまり上に行かないでくださいよっていうルールが変更されたのとかね、結構ありますし、
はいはい、まあ、競輪のこのバンクっていうのは、はい、傾斜があって、はい、でまあ、直線コースだとそんなにね強い傾斜はないんですけど、カーブのところというか、そうそうそう、あの辺りはかなりの傾斜がありますよね。
そうなんですね。その部分で、うん、なんかまあ、選手の人が、まあ、一つ の駆け引き、はい、ね、昔よくそのあのイエローラインっていうところにも上上に上がっていって、
うんうん、
はい、してたんで、まあ、そうするとレースがこうスムーズに流れないっていうんで、まあ、ルールがたびたび変わったりとかもしてるんで、この14年の間にいろいろ変わりもしましたし、一番に変わったのはね、競輪選手の体型が変わったぐらいじゃないですか。
体型、
はい、
どう変わったんですか。
あのね、僕がデビューしたあたりはまだまだ諸先輩らがすごく大勢いたんで、はい、いわゆる多分ラジオをお聞きの皆さんはなんとなくこの競輪選手っていうイメージだと、こう太ももがね太くてとか、
そうそう、太ももがね60センチもあってって、
そうそうそう、そう、
女の子のウエストぐらいあるやんっていう
ね、
イメージですよね。
でどちらかというとなんかこうがっちり、すごくがっちり系のイメージですけど、そうそう、うん、最近の子はね、みんなシュッとしてるんですよ、もう
細い
んです。体型がみんな足が長かったりとかですね、
はい、
それはね14年の間にそういうのもなんかこう変わってきたなっていうもありますしね。
世間的にもね、
はい、
最近の若い子っていうのは足が長い、
長いでしょ、
体のね全体の半分ぐらいね股下かっていうぐらい
長いでしょ。
足長い子多いですよね、小学生とか中学生とか見てても。
そうなんです。だから競輪選手もなんかだんだんだんだんこう縦にこう伸びていってる感じで、ちょっとね、競輪選手っていうとすごい体がごっついイメージありますけど、
うんうん、
割とね僕より後に出てくる後輩の子はねシュッとした人多いです。
でもその体型っていうのは、
はい、
その走りに影響っていうのはないんですか。
いやー、まあ見る限り特にないですよね。縦に長くなって割とほっそりした競輪選手が増えたから、うん、じゃあパワーがないのかってそんなこともないですし、
うん、
なんかもうやっぱ時代ですよね、体型が変わっていくっていうのは。
筋肉の質とかつき方がまたちょっと違うんですかね。
ですね。でももうね、僕がデビューした時はもういわゆる競輪選手っていうね、うん、感じの諸先輩方多かったですけど、
ピッキーは割といわゆるの方ですよね。
僕はどっちかというと昭和の香りがプンプンする方のどちらかといえばもう昭和の香りプンプンのですね。
そうですね、
はい、もう、まあ、アナログ的な体型ですね、はい、
なんかね見ててホッとする。
そうですよ、ぽっちゃり系やかましいわ
、はい、でもあれですよね、その体型で言うと、はい、やっぱり今 SS 級とか、
はい、
トップを走ってる選手っていうのはやっぱり割とこう体ごつい割合が多いと思うんですけど。
そうですね、ごつい人かいわゆるその細マッチョ、しかるべきところの筋肉だけをこうね
的確に、無駄がない、
無駄がない、私無駄だらけ、ありがとうございます
いやいや
っていう感じのね、
まあ、そんな 日本でも名だたる選手の中からちょっとこの方に関する質問が届いてます。これ東京都からね、はい、いつも質問いただいているロドリゲスさんからなんですけれども、オールスター競輪ありましたね、はいはいはいはい、東京の京王閣競輪場 で、
はい、
で、その時に五冠選手が優勝しましたと。このロドリゲスさんっていうのは、はい、五冠選手の優勝を大変喜んでいるんです。
はいはいはいはい、
でビッキーに質問です。
はい、
この五冠選手のオールスター優勝は、まあ、地元という、
そうですね、慶応閣なんで ね、
そうね、地元という以外の勝因は何だと思いますか。
いやー、これは意外に難しい質問ですね、うん、もう言ったらベテランの域ですよ、競輪でいう。
かなりベテランですよね。そう
そ
う
そ
う、
にもかかわらず、うん、やっぱりその未だにトップで活躍し続けて、
はい、
しかもなんか大きな大会取っちゃったっていう、
うんうん、
やっぱり多分地元だからこそのその力というか、うんうん、その入れ込みようがね。で多分ここに向けて多分すごく練習してきて、計画通りに練習してきて、全てのものがこう全部一致して、多分こういう結果が優勝という結果を、
うん、
五冠選手は取ったんじゃないかなという。
そのオールスター競輪の時っていうのは、
はい、
決勝に乗ったのは関東は五冠選手だけだったということで、
はいはいはい、
そのラインとか組むにしても、はいはい、あまりこう有利な状況ではなかったんです。
でそれもですね、五冠選手は40代に入ってから、
はい、
再びこう自分でレースを作るというか、うん、自力選手に戻しつつあるっていうかね、はい、それってまずないんですよね、競輪界は。年齢とともに戦法が変わると、まあ、その戦法をずっと続けていくんですけど、はい、なんかこうまたそういう意味じゃ戦法をいろいろ使い分けるという先駆者でも今なろうとしてる感じの人なんで、うん、どえらい人です。
強さの源って何なんでしょうね。
遠くから見たことないい体してます。
体ですか。
はい、もう僕のようなタレパンダのような大胸筋はしてないですよ。
もう筋肉がこう上向きに。
そうですよ、もう上昇してましたよ。ストイックなんでしょうねきっと。
でその五冠選手っていうと、
はい、
娘さんも
そうなんですよ、
ガールズ競輪で遺伝子みたいなのあるんですかね。
あるんじゃないですか、やっぱりね。
今本当にガールズ競輪っていうと結構よく聞きます。
そうですよね、うん、まあガールズ競輪を、まあみんなの競輪を知らない人にもね、
ね、
一押しです、はい、
四国の選手も結構多いですよね。
そうですよね、
みんなまた可愛らしいんですよ。強さももちろんある。
そうそうそう、
で練習もすっごいみんな一生懸命練習してて、男性の選手から見てもすごいなって思う部分ってないですか。
いやいや、もう何かこう練習に対してとかね、うん、そのどうやったら強くなろうっていうね、貪欲さ、うん、
取り組み方がね、またね、
もう僕が失ったもんですよ。
いやいやいや戻ってきて
失ったもんですよ。でもね、うん、すごくみんな力強いですし、
うん、
目の前で見るとまた男子競輪とは違った楽しさがあって、はい、面白いんでね、ぜひ一度見ていただきたいなと、ね、
またね、以前ねこの番組でも紹介したことあるんですけど、香川からは高松市の武井文香ちゃんが今競輪学校に行っているということでね。
そうですよ、香川を背負って立つ人間ですよ。
そうだから、ちょっとこれからのね、またガールズ競輪またふみかちゃんが入って、
はいはいはい、
ね、そっからの活躍っていうのもね。
そうですよ、もうね、もううちの大砲ですからまだ彼女もね、練習とかすごい頑張り屋さんなんでね、
うん、
うん、きっとねいい選手になると思います。
可愛らしい、はい、本当に好感が持てる。
そうですね、爽やかな子ですね。
そうなんですよね、はい、またちょっとこのあたりもね、これから注目していきたいなと。
大丈夫ですか、武井さんが出た瞬間から、うん、僕降ろされないですか、番組大丈夫ですか。
ああ、可能性はありますよね。
なんかビッキーのじゃなくて、うん、知らない間に僕がラジオ聞くとフミカの V に向かってとかなってないですか、大丈夫ですか。
もうそのうちフミカの漫画デッキョンになってるかもしれないです。
しょうがないですね。
お互いに
必要な人が出るわけですね。はい、申し訳ないです。はい、わかりました。
まあそれまで頑張りましょう。はい、まあフミカちゃんの今後の活躍も期待しつつ。
そうですね。
はい。ビッキーの活躍も期待してますよ。
まあ僕はほどほどで、うん、はい、期待するとね結構弱いタイプなんでね。 皆さん何もなかったかのように僕を見守ってください。
もう今日の話にあったように五冠さんは地元でね優勝とかしましたけどホームバンクで
僕は
ね一騎はホームバンク苦手やいう話も聞きましたけど
もう僕はねどこ走っても弱いですけど、うん、高松競輪走るとすこぶる弱いもうこれはもうファンの皆さんが一番知ってますから
プレッシャーに弱い
弱い
またじゃあちょっと次の目標は、
はい、
このホームバンク高松競輪場でビッキーの活躍
そうですね、うんまあ、3日のうちどっかで1着行ってね恒例のガッツポーズしたいなっていうぐらい の小さなハードルにしておきます
ぜひじゃあ高松競輪場でガッツポーズを見せてください
そうですね、うん
今日も船引き義行選手にお話を伺いましたどうもありがとうございました
ありがとうございました
では高松競輪からのインフォメーションです、はい、今日はアーレニシー杯争奪戦2日目、16時5分からのラジオ中継もぜひお聞きください
ですから気ままにラジオは4時までの放送です、 そうなんですご了承ください、
はい、さて次回の本場開催は10月31日から3日間にヤングスターレースです場外発売は明日から4日間一宮競輪会場63周年記念毛織王冠争奪戦ですさて番組ではビッキーへの競輪に関する質問応援メッセージを募集しています宛先は郵便番号 760-8575 西日本放送ラジオみゆきの南賀デッキョンナンの係までメールの方はリンリン小文字で RINRIN リンリンアットマークrnc.co.jp までどんどんとお寄せください、経理に関する質問応援メッセージをお寄せいただいた方には抽選で5名様に南賀デッキョンナ T シャツをプレゼントしておりますサイズ A はこちらで選ばせていただきます